おはようございます。お祈りをして一緒に聖書を読みたいと思います。祈ります。常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ。これキリストイエスにありて、神が何じらに求めたもうものなればなり。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、またあなたに感謝をいたします。私たちを作り生かし、そして愛し、日々の歩みに心を配り支えてくださっていることをありがとうございます。今日もあなたはこの一週間、神を知らないこの私たちの日本の世の中の中で歩んできた私たちに、あなたを見上げて、そしてあなたを賛美し、あなたに祈り、そして何よりもあなたのお言葉によって私たちを力づけてくださることをありがとうございます。このしばらくどうか私たちが心を静かにして、あなたの御言葉に本当に心を寄せ、耳を傾けるひとときとしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは2日の礼拝からこの、テサロニケ第1の手紙の5章の16節から17節、18節の御言葉を一緒に学んでいます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これは、キリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだ。神様がそのような生き方を私たちがするようにと願っておられることだ、ということを私たちは読んできました。で、今日は3つ目の、すべてのことについて感謝しなさい、ということを、一緒に聖書を通して考えたいと思っています。皆さんのポイントに当然病というのを書いたんですが、まあ、これは医学的な病気ではないですね。私たちが持っている性質とか傾向、当然症候群みたいな名前にしてもいいのかもしれません。便宜的に当然病っていう名前でやりますけども、この当然病っていうのは、相手が自分に対して何々をしてくれるのは当たり前だ、当然だと思うことですね。相手が自分のために例えばご飯を作ってくれるのは当然だ、当たり前だ、相手がこうしてくれるのは当たり前だ、というのが、この当然病、私の師匠の一人の先生がこの名前を作ったんですけども、で、この症状はですね、私たち人間関係のすべてのこう領域に広がっています。で、非常に伝染力が強いです。で、この病気は私たちの人間関係をどんどん壊していきます。この病気の原因はどこにあったのか、初めの人アダムとエヴァにまで遡ることができます。神様は私たちを、人間を作ってくださって、神様と私たちの関係は親と子のような本当に切っても切れない親密な関係にありました。しかしそこに神の敵であるサタンが割って入りました。あなた方は私の言うことを聞けば神のようになれる、神なんか必要ない、お前が神になればいいんだ、というその誘惑に乗って、アダムとエヴァは神様を捨てて自分を神として生きるようになりました。それが創世記の3章に出てくる罪の始まりですよね。自分が一番と思うようになりました。で、その時から私たち人間はこのいつでも自分が一番だっていう、錯覚の中に生きている。そして神様も周りの人たちもこの自分のためにいろいろなことをしてくれるのか当然当たり前と思うようになってしまった。で、そのように私たちを愛して、そして私たちのために心配をしていてくださる神様を捨てて、自分を一番としてわがまま勝手に生きている生き方を聖書は罪の生き方と言うんですね。神から離れて自分勝手に生きているその生き方を罪、的外れ、お見当外れの生き方だと言ってます。当然病はそこに、眼鏡があります。で、そんな中でパウロはこのごめんなさい、第一テサロニケ、一章、また何か変な、今日は朝からですね、旧約聖書のヘブル人の手紙とかいろいろ言ってまして、なんかちょっと頭が混乱してますね。ちょっと回路がはっきりしてませんね。新約聖書テサロニケ第一の手紙の5章18節ね。テサロニケ第一5章18節で、すべてのことについて感謝しなさいって私たちに言うんですね。 これ当然病の性質を持っている私たちと全く真逆にある、対極にある言葉です。で、パウロはこれを私たちの努力目標にしなさいと言ったんじゃない。そうではなくて、むしろイエス様を信じて、イエス様を救い主として信じて、神の子供にされたのは、この当然病の生き方から解放されることができるんだ。ここに書いてあるように、すべてのことを感謝して生きることができるんだと教えているんです。しかもその力を神様がもうすでにイエス・キリストを信じたときに私たちに与えてくださったっていうんですね。ヨハネの福音書3章16節に何と書いてあったでしょうか。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、その後ですね、永遠の命を持つためであるって書いてあります。イエス・キリストを私たちが救い主として信じたときに、私たちに永遠の命の力が与えられました。それは単に、死んだときに天国に行くことができるっていう約束の切符だけじゃないですね。もうイエス様を信じた瞬間から、永遠の命の力は私たちの中で働き始めました。そして私たちの罪の性質を清めて、そして神様に喜ばれる、そして自分も喜んで生きることができる、そのような力を与えてくださるようになった。ですからこれは努力目標じゃなくて、イエス・キリストを信じた時に私たちに与えられた力なんだ。問題はこの全てのことを感謝するっていうことを自分の人生の癖、習慣にしてるか、それともそれを自分の人生の中に取り入れてないかっていうことで、私たちの信仰者としての歩みは変わってくるんだっていうことでしょうね。じゃあ私たちは神様にどんなことを感謝することができるんでしょうか。聖書を読んでいくといろんなことが出てくると思うんですが、いくつかのことにちょっと焦点を絞ってみましょう。一つは物質的な恵みです。神様が私たちに与えてくださる物質的な恵みです。マタイの福音書5章の45節マタイの福音書の5章の45節というところを見ると、そこにこういうふうに出てきます。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。この後ですね、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。私たちがなんかちょっと悪いことを言ったとか、悪いことをやったとかですね、悪いことを考えたら、途端に頭の上から太陽が消えてしまう。雨が降らない。ないですよね。私たちがどういう状況であっても、神様は毎日太陽を昇らせてくださって、私たちに、時々ちょっと最近この異常気象で雨が降りすぎる問題はありますけど、でも雨をちゃんと与えてくださる。自然の恵みをいつでも私たちに与えてくださる。今日の出の時間はどれぐらいなんでしょうか。東京は7時ジャスト近辺に戻り、冬至が終わったので多分7時ジャスト近辺に戻り始めてるんじゃないかと思いますけども、でも毎日、曇っていたとしても太陽は、実際は昇ってくるって言って地球が回ってるわけですけど、我々からすると太陽は昇ってくる、雨も降るわけです。そして神様は私たちに必要なものをいつもご存知で、それを満たしてくださっています。マタイの福音書6章31節32節そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。私たちの人生に必要な物質的な必要恵みを神様はちゃんと分かって、それをいつも備えていてくださるんだ。ですから私たちはこの神様に感謝することができますね。皆さんは朝起きた途端に何しますか。ぜひ習慣にしたらいいと思うことがあります。目が覚めたら、神様、この一日もありがとうございますと言って一日始めるといいですね。寒いから会社行きたくないと、学校行きたくないとかね、いろいろ思っても、まず神様、今日も一日与えてくださってありがとうございますという祈りから私たちは始めたら本当に幸いなんじゃないでしょうか。なかなか 寒い日にですね、寒いことまで感謝するのは難しいかもしれませんけどね。でも神様一日ありがとうございます、物質的な恵みをたくさん与えてくださっている。それだけではなくて、私たちが聖書を通してイエス様を信じてクリスチャンになった時に、この霊的な恵みをたくさん与えてくださいました。その第一のものは、このイエス・キリストの十字架による救いです。ローマ人の手紙の5章8節で聖書はこう言います。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますって書いてあります。私たちが、いつもここをよく話しますね、私たちが正しい人だった時、私たちが愛情深い人だった時、私たちが立派な人だった時に、イエス・キリストが私たちのために死んでくださったんじゃなくて、私たちが箸にも棒にも引っかからない罪人だった時に、イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださったんだって聖書は教えてるんです。なんと幸いなことでしょう。さらに神様はイエス様を信じる者を神の子供にしてくださいました。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになったと、ヨハネの福音書の1章の12節に書かれています。私たちを神の国の王子、王女として育ててくださるというのです。どんなふうに育ててくださるんでしょうか。聖書の言葉を通して私たちを養ってくださいます。ペテロ第1の手紙2章の2節にこういう聖書の言葉がありますね。生まれたばかりの血の身子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。生まれたばかりの血の身子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。私たちが毎日聖書を開いて祈って聖書を読むときに、神様は聖書を通して私たちを養ってくださる、私たちの人生を養ってくださる。さらに祈りを通して私たちの必要に聞いてくださいます。ヨハネの福音書15章8節、ヨハネ15章8節、あなた方が多くの実を結、7節8節ですね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです、と書いてあります。祈りを聞いてくださる神様がいらっしゃる。私たちの祈りに神様は応えてくださる。さらに神様は、私たちはこの地上でポツンと一人だけキリストを信じる者として生きなくてもいいように、神の家族としての教会を与えてくださいました。もちろんこの地元に根ざしたですね、私たちは朝霞聖書教会という群れです。でもこの朝霞聖書教会というこの集まりだけではなくて、同じ、教派や教団を超えても同じイエス・キリストを自分の救い主として信じたこの仲間をですね、この日本の中にもこの世界の中にも与えてくださっているんです。私たちはそういう本当にこう広い広い神の家族の交わりの中で一緒に生かされている。さらにこの神様は聖書の御言葉を通して、祈りを通して私たちの人生を導いてくださいます。私はあなたをあがなうものである、あなたをあがなう主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導くと、イザヤ書の48章の17節に書いてあります。さらにですね、私たちの悩みとか思い煩いをこの神様は受け止めてくださいます。これ前回絶えず祈りなさいという時に、このお話をしました。同じ言葉が、同じことが、皆さんでちょっと ここは開いてみたいと思いますが、新約聖書の後ろの方のペテロ第1の手紙の5章7節、ペテロ第1の手紙の5章7節に、こういう言葉が出てきます。ペテロ第1の手紙の5章7節大丈夫でしょうか。じゃあ行きます。3、はい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。 神があなた方のことを心配してくださるからですって聖書に書かれてるんですね。神様は神の子供になった私たちのことを心配してくださるからですって書いてあるんです。前回のメッセージでピリピ人への手紙の4章の6節7節を読みました。何にも思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくださいます、守ってくれます、ね、という聖書を読みました。で、これ霊的物々交換だって話をしましたね。私たちがこう思い煩いを神様に祈りを通して話をすると、神様が私たちの考えに勝る神の平安を与えてくださるんだ。で、私たちがまたこのブツブツとですね、思い煩いを話をすると、神様がそれに変えて平安を与えてくださる。で、これをやっていくと私たちの中が思い煩いが減っていって、神様の平安に占領されていくんだっていうこと。で、ここも同じです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですって書いた。神様が心配してくださるって言うんですね。で、昨日1月15日の読売新聞の朝刊を読んでいたら、へえ面白いねという記事が載ってました。まあ、ちょうど昨日からセンター試験が始まるので、まあ、それに合わせて多分読売はこの記事を出したんだと思いますけども、このアメリカのですね、シカゴ大学のチームがこの14日付のアメリカの科学誌のサイエンスにある研究発表をしたっていうんです。で、それはどういうことかっていうと、試験の直前に不安な気持ちを書き留めるだけで重圧に負けないで本来の実力が発揮できるんだっていう、そういうあの研究をしたそうなんですね。で、この研究チームは大学生87人を2つのグループに分けて2回にわたって数学のテストをやったそうなんです。で、2回目の時には好成績を取ったら何かこう報酬を上げるっていうように、こうできるだけ生徒にプレッシャーがかかる、緊張がかかるような形で実験をしたそうで、その2回目のテストの直前の10分前にですね、1つのグループにはそのテストへの気持ちを作文に書くようにっていうふうに言ったそうです。そうするとそのグループは怖いとかですね、間違えそうだとか、自分がその2回目の試験を受けるためのこう不安な気持ちを変えたそうです。で、もう一方のグループは、まあ、静かにあのテストを待つか、あるいは試験と全然無関係なことをこう書くようにっていうふうにして、そういう2つのグループを作って実験してみたそうです。で、この2つのグループを実験したときにどういう結果が出たかっていうと、怖いとか間違えそうだとか、こう自分の不安な気持ちをこの作文に書いた方がテストの点数が良かったそうね。で、これはあの今度は高校の最上級生106人を対象に期末テストの前に同じ実験をしたそうです。そしたらほぼ同じ結果だったということで、まあ、研究チームはその試験前の作文にはその過去のつらい体験を文章にして心の傷を癒す心理療法と同じような効果があるんだと、まあ、考えているというのを出したんですね。これはあの、心理学の世界では認知療法療法があって、その中にコラム法って言ってですね、今の自分の気持ちをこう書いていく、そういう心理療法なんですね。で、それに対してあの自分はどう考えているかとかって、まあ、実はもっと表を作るんですけど、で、それと、まあ、同じだ効果が出た。で、私たちはこう自分の不安とかいろんな気持ちをこう特にクリスチャンになるとですね、なんかそれをこう出しちゃいけないんじゃないだろうかという錯覚に陥りやすいんです。でも神様はここで、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。神様はむしろ私たちがいろんな思い煩いや悩みを持っているときに、それを神様に話すようにと願ってらっしゃる。人間がですよ、たった一回紙に自分の不安を書くだけで、その不安からかなり解放される。まして私たちは私たちのことをすべて知っていてくださって、私たちを愛を持って導こうとする神様がいらっしゃる。祈るっていうことは、そのお方に私たちの不安とか思い煩いを知っていただくっていうことでしょ。 これはあれですよね、テストの前に0点取るだろうとか書くよりもっと効果的ですよね。もっとすごいことですよね。神様は私たちの不安や思い煩いを受け止めてくださる。ここでもありましたよね、 あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。どういうことかというと、私たちの心配を代わりに引き受けてくださるということです。そしてローマ人への手紙の8章の28節、まあ、ここも何度もやってますけども、神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますという聖書の言葉ですね。この私たちの人生に起こってくる良いことも悪いことも、自分に都合のいいことも都合の悪いことも、どんなことも神様は全部そのことを一つ一つの手をこう引っ張って、手を握らせて、そして益、私たちにとって一番良いことをしてください。どうですか、こういう神様が私たちの神様。だからパウロは、全てのことについて感謝しなさい、いや感謝はできるんだ、感謝できるんだと教えている。英語の訳をずっと見てたらですね、2つぐらい、こういうふうに訳してるのかというのがありました。一つは NLT という訳は、どんなことが起こってもいつでも感謝しなさいとこの場所を訳しています。まあ、それから英語の世界では非常に標準的に使われている NIV という訳は、どんな状況の中にあっても感謝しなさいというふうにここを訳しています。まあ、つまり私たちの人生にどんなことが起こっても、どんな状況の中にあっても、すべてのことについて感謝しなさい。そのことについてどう感じるかっていうことと、そのことについて神様に感謝することはちょっと別だっていうことだと思うんですね。そのことをどう私たちが受け止めて感じるか。聖書はそれを封印しろと言ってるわけじゃない。じゃなくて、その起こったことについて意味が分かんなかったり、訳が分かんなかったり、都合が悪かったとしても、神様がそれを働かせてきっと益にしてくださるから感謝しますと言ってみようということなんですよね。じゃあ私たちがそのように感謝をするときに、私たちの人生に一体どんなことが起こるんでしょうか。それは物の見方の変化だと思います。大きなことの一つは物の見方の変化だと思います。私たちは、自分も含めてですね、不平と不満に満たされてブツブツと文句ばっかり言って生きているときには、この世の価値観でこの世のものの見方しかできなくなってしまいます。それはちょっと例えがあれですけども、毛虫がこう地面を這いつくばっているようなものです。でも毛虫はやがて木に登ってサナギになりますよね。そして蛾になるか蝶になるかって問題ありますけども、こう大空を飛ぶわけですよね。大空を飛んだら、今まで毛虫として地面を張ってた時と全く違う世界を、同じ場所を見ても全く違うものを彼らは見てるわけですよね。全くそれと同じだと思います。私たちがこの自分たちの人生の中で不平と不満に満たされて、そのことだけに捉えられている時には、毛虫が地面を這いつくばってものを見てるのと変わらない。ところが私たちが神様に目を上げて、そして神様に感謝しますと言い始めるときに、私たちはエレベーターに乗ってですね、霊的なエレベーターに乗って、この神様のいらっしゃる見位のところに上げられる。そうするとどうでしょう、同じことを見ても下から見てるのと上から見てるのでは物の見方は全然変わりますよね。物が見て全く違うですよね。でそれと同じです。下から見ているのと上から見ている違いが起こります。この感謝をすることは、私たちを天の王座に引き上げる霊的なエレベーターなんだと、エペソビテの手紙の2章の6節のところで、5節6節でパウロはこんなふうに言いました。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたって書いてあるんです。でこの、新改訳聖書の共に天のところに座らせてくださいましたっていう言葉は、もともとの言葉を読むともう過去形なんだよね。で ギリシャ語にはこういろんなこう時世ってやつがあるんですけども、ここに書かれているのはある一点でもう起こって今もずっとその状態が続いているっていう意味だから、もう天のところに私たちは座っていて、私たちがどう感じようがイエス・キリストを信じて神の子供にされたら、イエス様と一緒に、死なる神様と一緒に天の王座にもう座っていて、そのままずっと座ってるんだ。で、私たちが神様に感謝をするときに、私たちはある意味でそのことに気がつくんだよね。あ、確かに今自分の体はこの地上で、自分の生活は地上は這いつくばってるような生活をしてるけど、実は私はもう霊的には神様と一緒に天の王座に座ってるんだって気がつくんです。で、そういう見方の転換が起こるんです。で、さらに私たちの人生にの人、もちろん感謝をすることは人間関係の潤滑剤になりますよね。まあ、今の時代は、まあ、おそらくイラク戦争あたりでこう日本人が中に入っていって人質になったりいろいろあって、その辺から非常に攻撃的なことが始まってから、まあ、おそらく2001年ぐらいのところからですね、日本人も非常に攻撃的な民族になってきているような感じがします。人を攻撃して、そして自分を守るっていうことが非常に強くなっているような社会でも、そんな中でそういう、じゃあ生き方で家庭や会社や人間関係がうまくいったかっていうと、今の日本の社会を見ればわかることです。すさんでしまいました。そんな中で感謝をすることは、そういう風潮を打ち下すことになる。人間関係にオイルを注ぐことになる。コロサイ人の手紙の3章の15節から17節はこう言います。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、人賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいというふうに教えています。さあ、話を締めくって終わりたいと思いますが、この3回私たちはテサロニケ第一の手紙の5章の16から18を読みました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神様が私たちに望んでおられる生き方は、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ。そんなことは自分にはできない、そんなことは神様は分かってるんです。でも私たちがイエス・キリストを信じたときに、私たちに神様が与えてくださった永遠の命の力が、これを私たちにやらせてくれるっていう、ね、どうですか、やらせてくれるって書いてあるんですよ。我々がその気になればできるようになるって書いてある。だ、その気になればいいんですやってみればいいってことなんですね。で、私たちはぜひ神様から与えられた力をいただいて、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよというのが私たちの生活の一部、習慣になっていったら本当に幸いだと思います。お祈りをして終わりましょう。常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことについて感謝せよ。天のお父様、私たちは自分の毎日の生活を見ると、とてもとてもこの3つのことをできるようなものではありません。目先のことで一喜一憂し、そして自分が軽く扱われたと思って文句を言い、そして神様に頼らないで自分の力で強引に物事を進めようとしたり、そのような本当に愚かな弱いものです。しかし神様はそんな私たちにイエス様を信じた時に永遠の命の力を与えてくださいました。常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよと、これは私たちの努力目標じゃなくて、私たちが毎日の生活で身につけることができるものとして神様が与えてくださっていることをありがとうございます。特に全てのことについて感謝することを今日もらいました。 私たちはそのことを学ぶだけではなくて、これから始まる1週間、本当にことあるごとにこの聖書の言葉を思い出し、そして神様の力が与えられていることを信じて、神様に一つ一つ私たちの毎日に起こってくることを感謝をして生きるものとさせてください。今日のこの御言葉の学びの時間をありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。